説教来るべき方、石橋牧師です。
先週は沖縄に行ってまいりました。東京神学大学の学生6名を連れて、沖縄の4つの教会を回って、伝道キャラバンという形で行ってまいりましたが、日本伝道会というのがありまして、これは教団の中の任意の団体で、日本の個々の教会の伝道に協力するということで、作られています。日本キリスト教団の7月の助言会で伝道推進室というのが設置されまして、この日本伝道会を吸収して、日本伝道会として、これをこれから日本伝道会を吸収して、日本の個々の教会の伝道に協力していこうということになっています。今回は日本伝道会がすでに計画されているものでありまして、それを実際には私が6名の新学生を連れて沖縄に行くということになりました。沖縄の教会のこれをお世話する教会の牧師から、日曜日に風速50メートルから70メートルの最大の台風が直撃すると、それでも来るかという電話がありましたので、それでも行くと答えて沖縄に参りました。昨年沖縄に参りました時はもう凄まじい台風を経験いたしました。仕事を終えてほっとしてホテルに帰り、一人で近くの食堂に夕食に参りまして、そばにテレビがあったもんですから、東京の多摩川をきれいにした主役たちという番組を見ていて、大変面白いもんですから最後まで見て外に出ましたら、もう凄まじい風が吹き荒れていまして、道路沿いの木が倒れ、枝が飛んでくるような状態の中で、ビルの陰に隠れながら、ホテルにやっとたどり着くという経験をいたしました。あの時よりももっとすごい台風が来るということで、しかも日曜日に直撃するということで、そうなったらどうしようと考えながら、新学生たちにはもし日曜日そういうことで、ホテルから出れないということになったら、ホテルの中で、沖縄のために祈り合うという、そのことにも意味があると話をしながら、土曜日から活動を始めました。日曜日の朝、本当にすごい台風が来てるってことを感じました。このキャラバンは新学生たちの訓練というふうなこともありますので、朝礼拝から始まって夜礼拝から終わる。日曜日の朝、9階にあります私の部屋に新学生たちを呼びまして、礼拝をしたのでありますが、その時にこの9階の私の部屋はバルコニーがある部屋で、バルコニーは鉄柵ではなくてコンクリートのができておりまして、そこに1羽の鳩が避難しておりました。で、私たちが賛美歌を歌い始めたら、不思議なことに鳩がですね、窓をその前にトトトトトと寄ってきて、ここ首をかすげている姿をですね、見て不思議なことがあるなと思いました。新学生たちはいち早くその鳩を見つけて、鳩がそばに来た、そばに来た、聖霊なる神様が一緒に来てくださっているんだって、そんなことを言い始めまして、ともかく神様が一緒であるから、だから、この状況にあえてそれを信じて、これから起こってくる事柄に対応していこうと話をいたしました。それぞれが3つの教会に分かれていって、そこで証しをしたり賛美をしたり、私は宝教会の礼拝の説教をいたしました。出かけていくときは本当にすごい風雨の中に出かけていくことになり、木が倒れたりしていたんですが、しかし、報道されているほどの台風ではなかった。 昨年経験したほどの台風ではなかった、まあ、そういうことで、それぞれの教会の礼拝の奉仕をすることができました。でそこで新学生たちと共に強く感じたのでありますが、嵐の中の平安ということを強く感じさせられました。どんなに外が嵐に吹き荒れていたとしても、そこで、礼拝を捧げることができる、礼拝を捧げることができるという、そのことから与えられる平安ということを新学生たちはそれぞれの教会において強く深く経験をすることができました。この新学生たちがやがて卒業して、日本の教会に仕えるその教会が嵐にあって、嵐にさらされるということがあるかもしれません。しかしその嵐の中での平安、どんなに嵐が吹いていたとしても主がそこにいてくださることへの確信と、そこで礼拝を捧げるということ、そこから来る平安、まあ、そのことに強く目を向ける時でもありました。今日の聖書の言葉に、あなた方はあれどに何を見に行ったのかという言葉があります。まあ、ヨハネについて言った言葉でありますが、荒野の中に何を見るか、嵐の中に何を見るか、嵐で吹き荒れている自分の人生、そこに何を見るか、まあ、それは聖書から私たちに問われてくるところではないかと思います。南側、イスラエルの南側は非常に厳しい風土であります。ご承知のように、イスラエルにおいて雨が降るのは11月から3月の間だけであります。それ以外は毎日が平安、毎日が晴天という、そういうイスラエルの風土の中にあって、11月から3月までもし雨が降らなかったとすれば、たちまち飢饉がやってまいります。せっかく実ったとしても、作物が実ったとしても、南から熱風が吹いてきたら、たちまち焼かれてしまう、作物は焼かれてしまう、そういう厳しい風土であります。この厳しい風土が聖書の世界、信仰の世界の舞台となるのであります。まあ、アラノは信仰のふるさとと言っても良いと思います。そこには人間を支えるものが何一つないように思える、人間が生きることを拒むような世界であるように思える、毎日が晴天、そして40度を超える暑さ、そういう中で生かされること、もうそれは神様の恵みによって生かされるということを深く感じさせられる風土、まさにそれが信仰が育ったところ、そして信仰のふるさとと言ってよいのであります。そこに神の技を見た、荒野に何を見るか、そこに神の技を見た、そこで神の言葉を聞いた、預言者の言葉を聞いた、そのことが今日の聖書から示されてくるところであります。今日の聖書の背景でありますが、バプテスマのヨハネについて記されてまいります。まさにこの荒野で、呼ばわった神の言葉を、神様が示された言葉を語る預言者、バプテスマのヨハネが荒野において、預言者として立って語り、そしてイスラエル中からヨハネのもとにやってきて、ヨハネから洗礼を受けたということが、この今日の聖書の背景となっています。さらにこのヨハネは領主ヘロデに対して、その不正な結婚を批判した、まあ、そのことによって獄に捕らえられてしまいます。 やがてこの漁師によって首をはねられるというふうなことになるわけでありますが、ここには記されておりませんけれども多分、獄の中から二人の弟子をシューイエスのところに使わして通ったということであります。18節から見ていただきますと、ヨハネの弟子たちがこれら全てのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から二人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。二人はイエスのもとに来ていった。私たちは洗礼者ヨネからの使いのものですが、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか、とお尋ねにするようにとのことです。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられたと示されています。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか。これが洗礼者バプテスマのヨハネの問いであります。バプテスマのヨハネ、彼はこの来たるべき方、神様からメシアが使わされる、それを指し示す使命を持って預言者として立てられているわけであります。ですから主イエスがどなたであるか、そのことに強い、思いを持って、このように問わせているのであります。21節を見ていただきますと、その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、大病を患って重い不病に縁を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている、私につまずかない人は幸いであるとヨハネに、伝えるようにイエス様はおっしゃっておられます。まさに今神様の力が示されている、神がここにイエス様によって来てくださって、その力強い技をなさっておられる、貧しい人々が福音を告げ知らされて救われて希望を持って歩み始めている、主イエスはその事実を指し示し、それを伝えなさいとヨハネの弟子たちに語っておられるのであります。24節から見ていただきますと、ヨハネの使いが去ってからイエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒野へ行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる、荒野で何を見たのかと主イエスは問われるわけであります。風にそよぐ足、足はもろさを象徴して示されます。風に揺れ動く、ちょっとした風に揺れ動く、風によって自分の人生が、翻弄される、その風を見るのか、あるので何を見るのか、人間を支えるものが一切ないその現実を見るのか、それとも華やかな衣を着て暮らす人なのか、権力を持って生きるものなら宮殿にいる、あなたたちはあなので何を見るのかと問われるのであります。この問いは私たちの生活に対する問いでもあります。私たちは自分の生活の中で何を見るか、自分の人生を揺り動かす問題の中で何を見るのか、そういう問いが この言葉から問われているように思います。26節で、では何を見に行ったのか、預言者か、そうだ言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてある、あるのはこの人のことだ。嵐の高中で何を見るのか、それは預言者以上のものだと示されてくるわけであります。この27節の言葉はマラキ書の引用であります。1499ページを見ていただきたいと思います。1499ページのマラキ書、3章1節、見よ、私は使者を送る、彼は我が前に道を備える。この一節が今日の聖書の箇所の引用であります。見よ、私は使者を送る、預言者を送る、バプテスマのヨハネを送る。彼の使命は道を備えること。道を備えるとはどういうことであるか、預言者以上のものが使わされる、救い主がその歴史の中で待ち焦がれていた、救い主が来てくださる、そのために道を備える、洗礼を受けて方向転換をして、神様が送ってくださる救い主を受け入れる心を作っておく、その道を備えるために預言者は来た、ヨハネは来たと示されてくるわけであります。マラキ書の一節の次では、あなたたちが待望している主は突如その聖所に来られる、突如聖所に来られる。この聖所はエルサレムの神殿を指し示すものとして見ることもできますが、また同時に旧約聖書において、神と親しく出会う場は荒野であると言ってもよいかもしれません。その信仰のふるさと荒野に突如現れるというふうに見ることができるのであります。そして28節から30節の言葉に大変注目させられます。これはウルカ福音書に戻って見ていただきたいと思いますが、言っておくが、およそ女から生まれたもののうちヨハネより偉大なものはいないと示されています。女から生まれたものということは、今まで生まれてきた者たちの中でヨハネより偉大なものはいないとイエス様はおっしゃるのであります。しかし、次の言葉、しかし神の国で最も小さいものでも彼よりは偉大である。女から生まれたもののうちヨハネより偉大なものはいない。しかし神の国においては、そこの最も小さいものでも彼より偉大であると語られてくるのであります。ヨハネということはどういう時代のものであるか、それは待望という言葉がありました。待っている時、待望の時、神様の技を待っている時、救い主を待っている時、それを待ち望んでいる時、待望の時、そこにおいては女から生まれたもののうちでヨハネより偉大なものはないと言われるわけであります。待望の時、神様の救いを待ち焦がれている時、その時においてはヨハネより偉大なものはない。しかし神の国が来たら、その最も小さいものも彼以上であると語られてくるわけであります。 神様の国、神様のこの世界に招き入れられたものは、その小さいものであったとしても、ヨハネ、異常のものである。だならば、神様の救いの技のうちに招き入れられているものだからであります。29節で、民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもそのバプテスマを受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や立法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。ファリサイ派、立法学者、これは宗教的指導者たちであります。宗教的指導者たちがバプテスマのヨハネの言葉を聞かなかった。預言者を通して語られる神の言葉を受け入れなかったと示されてくるわけであります。そして神様の技が行われてにもかかわらず、それを受け入れることができない悲しさが31節から示されてまいります。では今の時代、人たちは何に例えたらよいのか。彼らは何に似ているか。広場に座っていた側に呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。洗礼者ヨハネが来て、パンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなたたちはあれは悪霊に取り憑かれているといい。人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食感が大酒飲みだ、大酒飲みだ、超善や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさは、それに従う全ての人によって証明されると主イエスは語られているのであります。超善人、罪人、彼らと食事をすることはパリサイ人、立法学者は絶対にしなかったのであります。食事をするということの中には宗教的な意味があります。もうあなたと私は一緒だ、一つだということを示すことになります。パリサイ派、立法学者の者たちが超善人、罪人と食事をするということは、私が彼らと一緒だということを示すことになり、それは絶対にしなかった。あんな者たちと付き合って自分が汚れるということはあってはならない、そんなふうに考えていたのであります。しかし主イエスは超善人、罪人、ある面では心の中が荒野のようになっている、心の中が荒れ散んでいる、そういう人々の中に入って彼らと共に食事をし、また、その喜びの宴席に主イエスが共にされて、救いが、神様の御手がそこに働いていくということが示されてくるのであります。神の国において自分たちよりも大いなるものとされる、それはファリサイ派、立法学者の専門家たちによっては想像もできないことであります。しかし主は彼らを招かれる。神の国についてルカ福音書の17章を見ていただきたいと思います。143ページ、パリサイ派の人々が神の国は一体来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形で来ない、ここにある、あそこにあると家のものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。神の国はあなた方のただ中にあると示されてくるわけであります。超善人と罪人と主イエスは食事をされておられる。まさに神の国はここに来た と言えるのであります。神の国とは神の支配であります。イエス様の十字架と復活による愛の支配であります。神様とのイエス様との尊い交わりの中で復活の命に預かる十字架の大きな愛に復活の命に預かって復活の命をいただいてイエス様がまさに私のただ中に来てくださって私をその大きな愛で包みそして復活の命を私に注いでくださる。それによって私は生かされる、神の国に招き入れられて生かされるということが強く示されてくるわけであります。このように招かれたものは女から生まれたもののもう偉大なもの、これほど偉大なものと偉大なものはいない、あのヨハネよりも大いなるものとして神様に受け入れられている、大いなものとされている。それは神の国のうちに招き入れられているからであります。私たちは嵐の中に何を見るのか、荒野の中に何を見るのか、自分を脅かす風雨それを見るのか、また生きることを困難にさせる荒野の現実を見るのか、そうであってはならない。その嵐の中で、荒野の中で神様の御業を見るものでなくてはならない。私をそのうちに招いて主が十字架と復活の愛と命を注いで私のうちに私をその愛のうちに入れてくださって生かしてくださっている。だからどんな嵐が吹き荒れる世の中にあってもそこから平安が与えられる、嵐の中の平安が与えられる、そのことに目を向けることが信仰者にとって非常に重大なことであり、その中心であり、そこを見ることができるか、それが私たちに問われているところであります。お祈りをいたします。天の神様、ルカ福音書によって学ぶことが許され感謝をいたします。私たちの人生に嵐が吹き荒れて、また荒野の中の渇きを覚えるような出来事に翻弄されることがあります。しかし私たちは復活とイエス様の十字架と復活の愛のうちに招き入れられています。どのような嵐の中にあってもそこに主の命の世界が示され、そしてその命をいただいて生きることが許されています。御言葉の力とイエス様の十字架のその贖いに預かり、聖餐の恵みに預かっている。そこから主の命と力をいただいて生きることが許されています。そこに私の平安があると御言葉は私たちに語ってくれています。どうぞそこに私の心を向けることができますように。どんな嵐や荒野の渇きの中にあってもその主の御業を見つめながら、そこに平安が与えられ生きることができますように導いてください。私が教会に繋がっている人一人一人の歩みを主が祝してくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。